日本の文化施設がまたユネスコの世界遺産に登録されたことが最近話題になりました。ちょうど同じ頃、ワールドカップの女子サッカーのニュースとか、それからギリシャのこの金融危機、国民投票のことなどがありましたので、世界遺産に登録されたというのは大きなニュースだったけれども、なんとなく私の印象としてはあまり大きく報道はされなかったような気がいたします。福岡県の八幡製鉄所ですとか、長崎の三菱長崎造船所など23の文化施設が今回登録されたんだそうであります。で、なんでこれが世界遺産になるのかということなんですが、こうしたこの製鉄所や造船所といったものが明治日本の産業革命を牽引した、そして日本の近代化の原動力になったというのが今回の世界文化遺産の登録の世界遺産の登録の理由のようです。この明治の時代に産業革命があって、そして日本が先進国の仲間入りができた、これはそうした経済発展があったからなのだということですよね。そのいわば象徴として世界遺産になった、こういうふうに見ることができます。残切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする、ちょんまげのお侍さんがガス灯の灯る馬車道を歩く姿、ちょっと想像しますと、これなどはこの産業革命がもたらした一つの光景なんではないでしょうか。多分私たちが生きている今という時代もこの明治の産業革命と比較しうるぐらいの大きな産業革命が今起きているではないかなと私は思います。後代の歴史家の人たちは今の時代をそんなふうに書き留めるのではないでしょうか。こうした産業の発展というのはこの人間に、人類に知性というものが備わったから起こったことであります。知識を積み重ねていった結果、人類は今のような文明を築いたのであります。知性、知るということ、分かるということ、そしてそれを形にするということ、さらにそれをもっと良いものにしていく、この積み重ねが人間の歴史そのままであります。今日の福音書の中でイエス様はこういうふうに言いました。種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らない。知らない。イエス様の時代の人々はこれを聞いて、うんうん、そうだそうだ、うなずいたかもしれませんが、現代人はそうはいかないですよね。そんなこともう科学が解明してくれたじゃないですか。こんなふうに言う人いると思います。2000年前のイエス・キリストの言葉は21世紀の人類にはもはや当てはまらないのでしょうか。かつて人が知らなかったことでも人類の知性が一つ一つ謎を解いていって、やがてはすべての謎が消えていくのでしょうか。その人は知らない。そういうふうに言ったイエス様の言葉はもはや解決済みということなのでしょうか。 イエス様はここで神の国の例え話をしておられます。そして神の国をからし種の成長に例えたのであります。成長というプロセスに例えたのであります。ここにこの今日の聖書の御言葉の面白さがあります。私たちが今日聞きたいメッセージがあります。神の国を成長というプロセスで捉えた。ともすれば私たちは結果だけを見ます。あるいは形だけを見ます。果実だけを求めます。でもその結果というのは、果実というのは、種があってやがて芽が出て花が咲き、最後は実ができ収穫をする。イエス様はこのプロセスを神の国に見立てたのであります。結果だけではないんです。プロセスですから、そこには時間の流れがありますですね。時の流れが神の国の大きな要素だということ、それを今日のイエス様の言葉から私たち読み取っていきたいのであります。神の国というと、あそことかこことかいうふうに特定の場所ですとか空間ですとか、そういったものを私たちこう想像しがちです。そしてやがていつかそこへ行くのだというふうな理解をする私たちですが、今日のイエス様の御言葉はそうした私どもの想像とはちょっと違うことを言っているんですよね。ルカの福音書にも今日の言葉と関わった大変重要な一言がありますので、ご紹介をしたいと思います。イエス様はこんなことをおっしゃったんです。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。イエス様このようにおっしゃったんであります。まさしく私どもの盲点をこう図星にした言葉がここにあるのではないでしょうか。ここにあるとかあそこにあると言えるものじゃないという言葉。イエス様が言う神の国というのは、決して私たちが指をさす宇宙の遥か彼方のある特定の場所や空間のことを意味しているのではないのだということが今日の御言葉から教えられるのであります。まあ、神の国、天の国、天国、国という言葉がこうついていますので、どうしてもその言葉から私たちはそういう領域ですとかテリトリーというものをこう思ってしまうわけですが、この国という言葉すらも実は例えに過ぎないということをまず思い出したいと思います。日本語だけじゃありません。ヘブンなんていう天国でもそうですよね。みんなこうやって指さしますよ。あるいはこの新約聖書のこの原点のギリシャ語でも同じです。場所とか空間のイメージがいつもつきまとってくるんであります。ここにある、あそこにあると言えるものではない。実に神の国はあなた方の間にある。この言葉ですとか、先ほどのお話しした神の国を成長として考えていくと、全く別の見方が今日私たちに与えられるのです。もう一つ今日の福音書の中にあるのがからし種の例えであります。イエス様はこうおっしゃったんですね。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか、それはからし種のようなものである。この一連の言葉に少し気を留めたいんでありますが、 どのような例えで示そうかという言葉があります。この時イエス様はしばらく立ち止まって考えたようです。神の国を言葉で表すのにイエス様は即答をしておられないんです。私これとても面白いことだなっていうふうに思いました。私たちでもそうですけれども、見たり体験したり自分自身がこれだってはっきり知っていることだったら、人に聞かれたら間髪を入れずにそれはねっていうふうに説明すると思うんです。神の国についてもっと教えてくださいと人に質問されて、イエス様はそうね、なんて例えたらいいのかなってしばらく思い巡らしたんですね。そしてそれがこのどのような例えで示そうか、こんな言葉になって帰ってきております。そういう中からからし種の話を引き合いに出しています。どんな種よりも小さいけれども、まくとどんな野菜よりも大きくなって、やがて鳥がそこに巣を作る。小さな小さな消し粒がやがて大きな枝を張るほどに成長をする。イエス様はここでも神の国を成長という視点で捉えておられるのです。先ほどご一緒に読んだ聖書の言葉ではないんですが、今日のこの御言葉と関連してぜひ紹介したい使徒パウロの言葉があります。第一コリント書の3章の中でパウロはこのようなことを語ったんですね。私は飢え、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。同じ言葉を二度繰り返しています。イエス・キリストを信じてクリスチャンになる、信仰者として成長していく様子をパウロはこの植物の成長に見立てたのであります。成長させてくださったのは神なのだと。私パウロでもない、あるいはあの有名な伝道者アポロでもない、神様があなたを今のあなたへと成長させてくださった人ではない。このようにパウロはコリントの人たちに語ったのであります。成長というのはずんずんずんずん成長大きくなり続けることではありません。そんなスムーズに順調に成長というのは起こりません。人が思いが描いたように成長は起こらないのであります。つまずくこともあれば、想像を超えた体験や出会いから思いもよらぬ大きな恵みをいただくことだったりあったりするのが成長であります。今日の福音書の冒頭にあったように、どうしてそうなるのかその人は知らないのです。私たちは知らないのです。そのプロセスは説明できないのです。信仰者の一生涯というのは神様が導き、そして神様が成長させてくださるのであります。私たちそれをいちいち説明しようとする必要などありません。パウロのこの言葉はもう一つのことを今日私たちに教えてくれます。信仰生活が続いていくとですね、私たちがよく言うフレーズというのがあります。もう悩んでも仕方がないから、それも全て神様にお任せしなさいということをよく言います。神様に全部委ねましょう。 聞いたこと、そしてまた人に言ったこと、きっと皆さんも終わりだと思うんですが、こう言うことは正しいんですが、パウロの言葉はそこまで全てを神様に丸投げしなさいとは言っていません。私は上、アポロは水を注いだのであります。植えること、水をやること、これ人の働きですね。人がやるべきことがここにはちゃんと書いてあるのです。成長するために最低限私たちがすべきこと、植物でも動物でも子育てでも、それは私たちが愛情を込めて手塩にかけて育てていくという日々の地道な作業でございますが、成長するために最低すべきそうしたこと、これは神様から私たち人間の手に、親に託されていると言っていいでしょう。今日のイエス様の言葉もそうです。福音書に戻りますと、人が土に種をまいてって書いてありますから、やっぱり人がまくんです。そこまで神様はやってくださいません。そして水とか栄養とか与えるのも私たちの役割であります。で、それさえすれば、あとはちゃんとすくすくと成長できるというわけでもないですよね。それでもダメな場合もあったりいたします。よく教会が何かの記念にこう植林をこうしたりしますよね。そうするとそこには記念としての植林ですから、それがすくすくと育てていってくれることを祈るわけですが、時々枯れちゃったりすることだってあるわけでございます。成長というのは人の技ではなくて神様の技、神様がなさること、不思議なことなのであります。人間の知性が説明できてしまうようなことでは全然なくて、神様の神秘の中で人の成長は進むのであります。でもイエス様、今日の言葉の中でこうも言っています。土は一人でに実を結ばれる、結ばせる。一人でにという言葉がここにあるんですね。先ほどご紹介したパウロの言葉ですが、その続きにですね、パウロはこういう一言を加えました。あなた方は神の畑です。あなた方は神の畑、畑の土に人が例えられているのであります。そういえば天地創造のお話を思い出すと、人アダムは確かに土から作られたんでしたよね。そのことを思うと、確かに人は土なのです。人は畑なのです。まかれた種を温かく包み、柔らかく守り育む土、それが私たち人なのですね。イエス様の先ほどの言葉、土が一人でに実を結ばせる、この中の一人でにという言葉ですが、このギリシャ語の言葉は皆さんもよくご存知のオートマチックという言葉にもなっている、この外来語の元になっている単語でございます。オートマチック、自動的にとかほったらかしでというふうに翻訳したくなりますが、そうではなくて、この一人でにというのは人が知らないうちにという意味です。人が知らないうちにとは別の言い方をいたしましょう。神様が成長させてくださる、そういう意味でございます。 神の国とは、人が神様に守られて成長していくこと、いつかそれが完成するということ、すなわち実を結ぶ、救いが成就するということ、その全体をイエス様は神の国と表しておられるのです。私たち人間はどうしてそうなるのか、それは知らないのです。知らなくていいのです。私たちは与えられた命の中から土として、種をまくものとして、あるいは水をやるものとしてすべきことをする、そうした普段の地道な生き方を神様は見守ってくださるのです。私たちには到底推し量ることのできない、実に不思議な歩みによって神様は私たちを日々成長させてくださいます。お祈りします。愛する主よ、あなたは私たちに命を与え、そして私たちの知らないうちに一人でにあなたとつながって成長をさせてくださいます。感謝をいたします。どうかあなたとのつながりを保ちながら、与えられた命を地道に生きていくことができますように、私たちを導いてください。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。